皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月28日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、横型リーダーシップの基本をおさらいです。今回のですね、三井住友建設のマンションの傾斜事件とかですね、東芝の、粉飾決算事件だとか、まあ、ああいうの見ておりますと、日本のその大手企業の崩壊、内部崩壊がですね、非常に激しいものだということがわかります。それから日本政府もそうですよね。オリンピックのごたつきだとかですね、安倍政権のごたつき、軽減税率の問題見てもですね、ほとんどなんか誰も当事者として本気になってる人がいないんじゃないかという、そんな感じなんですね。その、リーダーシップっていうのはですね、その、決して物事をその正しく行うことではないんですよね。今のこの、そういう特に大きな組織の人たちの、この様子を見てるとですね、要するに、その、物事を正しく行うことを期待されてそこに座ってるって感じなんですね。これはただ単にマネージメントをしてるだけでありまして、リーダーシップではないんですね。リーダーシップっていうのは、何が正しいかを決めることだともよく言われます。で、その、何が正しいかを決めるっていうその作業の中に、その潜在能力の開花というものが入ってるわけでありまして、ですからその困難に直面してもですね、ますますやる気が出てくる、もっと何とかしようという本気の気持ちになってきて、それが人を巻き込んでいって偉大な結果をもたらすという、こういう仕組みになってるわけですね。ですから今何でも上がね、物事決めちゃって、で、この通りやれと言っても、それはその時点でもリーダーシップはほとんど存在しないと言ってもいいですね。あるのはですね、なんか本当にデジタル化された部品の寄せ集めでありまして、全体がどうなってるかなんてこと誰も気にしていなくて、まさにその戦艦ヤマトがですね、漂流してるみたいな、そんな風になってんじゃないかなと思うんですね。で、そんなことやってて、そんなことルール変えられませんとよくおっしゃる方いらっしゃいますが、いや、そうだと思うんですけども、残念ながら消滅するだけですよね。やっぱそれは消滅してしまうんですね。だから、話は二つに一つで、飛び出すか、中で自分が変えるか、二つに一つしかないんですね。先送りをしていてもですね、まあどうでしょうね。今年来年ぐらい、来年ぐらいなんとどうでしょうか。なかなか難しいんじゃないんです。大体その大きいところというのは、量がないと生きていけませんから、量がなくなったところで頑張ったってですね、丘に上がったクジラみたいになっちゃって、身動きつかないですよね。そこはだから、まあ、直すと思うなら、小さいところでもいいですから、全体は直せないでしょうから、まあ自分がここで生きていこうと思うある部門があったら、そこだけでもですね、直すとかですね、上手に手を押すとかしていかないと、全部終わりになってしまいますね。社会主義国の最後を見てると本当に哀れだったのはですね、どこ見てもアウトでしたね。もう人々の生活からですね、なんて言いますかね、学校、医療、それからあれですね、製造業までどこ見ても、衰退していましたね。一方、優秀な人はいるわけですよ。まあそういう人たちはチャンスがないから、どんどん外国へ出ていきましたね。まあ日本の場合なんか最近は、新入社員の多くもですね、もう外国に行きたくないと。国内にいたいって言うんですから、まあ優秀な、潜在的に優秀な人は、国内にいるんでしょうね。だからまだまだ状況は、当時のソ連崩壊の時に比べれば、まだありがたい話でね、潜在的に優秀な人が国内にいるんならば、こういう人たちを集めてきて、潜在能力を開花させることによって、新しい時代を作ることは、決して難しくないですね。やっぱり何が大変かというと、この人が海外に逃げ出しちゃった時ですよね。まあ逃げ出しちゃっても海外にチャンスがなければまた戻っていくんでしょうけども、まあ、海外にチャンスがあれば行ったっきりになっちゃいますから、だから国民が離散しちゃった国っていうのは、まあ、それを戻すのが大変なんですよね。財産が離散しちゃった国もそうですよ。大金持ちが金持ってとんずらしちゃったと、まあ、アフリカによくあるんですけども、そうするともう、 何も残りませんからね、その国にね、財産がね。ちょっとその国立て直すのはなかなか大変で、だからこの人や金が逃げ出しちゃった国の立て直しっていうのはですね、まあロンドンやニューヨーク行ってですね、まあね、ちょっと屈辱的な思いするかもしれないけども、外国の強い連中に味方を作ってね、その味方を作って、で、自分のその地域や国がいかにですね、彼らにとって大切なことなのかっていう筋書きを考えて、で、援助してもらうとかですね、あるいはなんか面倒を見てもらうというふうに持っていかないといけないんですよね。その先進国にとってなぜ我々の国が大変なのかという本当作文がいるんですよね、あれね。作文であり、同時にその工作しなきゃいけませんから、まあそれはものすごい巧みな外交もいるし、でも結局やっぱその過程で金がいりますからね。やっぱどっかから資金援助してもらうしかないんだね。かつてその中華民国ができるときは孫文ですね。日本が随分金出しましたね。まあアメリカの連中、イギリスの連中出しましたけども、随分日本が出しまして、精神的にも日本が随分支えましたね。だから、その、あれだって国内でできなかったから、こうやって日本とか、ね、ロンドンって、やっぱいろんな情報や人を仕入れて、人を縁作って、で、新国に戻ってって、あの革命やったわけでしょう。だからそういうふうに考えるとですね、今の日本なんかの場合は国内に全部いるわけですから、まだこれはよっぽどですね、ラッキーなんだと私は思うんですね。で、ですから、その、言われたことをその通りやってて、っていう、それを管理するっていうのは、名前はリーダーであっても、ただのマネージャーですね。で、まずやっぱり何をするかを決めるっていう時に、その、選び方がありましてですね、これはやっぱり時流ともちゃんと合わせなきゃいけないんです。量の拡大が望めるときは、量の拡大でやっても、それは間違いでないかもしれない。でも、量の拡大が望めないときはですね、もうそれは、それ一発であったら一発アウトなんですよ。大きな設備作ったその瞬間にもうですね、死が始まりますからね。ですからやっぱりその、設備投資にしろ、人材の教育にしろ、量の拡大がなくても成長できるクオリティの世界に、やっぱり行くしかないんですね。で、クオリティの世界というのは、小さくてもものすごく利益率の高い仕事をすることができます。それから人の安定雇用とかですね、それから御用達の仕事でお客さんと長期間にわたる良い関係を築くってことは決して難しいことではないし、それは簡単にできる部分でもあるんですね。だからその、今ですね、まあ企業やいろんなグループを再生しよう、なんか新しい組織を起こそうというときには、その、時局をよく見てですね、自分たちのクオリティを発揮できる場所、ここをまず決めることですね。量じゃ普通ないですよ。クオリティですね。それからその忙しすぎてですね、もう何も考える暇がないという時は、仕事を減らすしかないですね。もうそれは間違いないんです。もう仕事を減らすしかない。仕事を減らしちゃったらですね、それは売り上げ立たないったらもう小さな売り上げでうまくいくようにするしかない。それもできないとなったらその会社出るしかないですね。暴殺という言葉があるようにですね、忙しすぎるとですね、もうそれ無理ですね。忙しすぎて何も考える余裕がなかったら、で、その状況でもうなんか切羽詰まっちゃって未来が作れないんなら、この先どうやったって未来作れないですよ。だからもう早々に見切るしかないですね。で、やっぱり、そういうなんかところっていうのはですね、往々にしてですね、共同体が壊れてるんですよ。同じように忙しくてもですね、おいどうしようかと、ああしようかこうしようかって言って、生き生き働いて忙しいならですね、これはいいんですね。でも、暴殺というのはね、生き生き働いて忙しいんじゃないんですよ。ここを皆さん見極めてほしいんです。ご自身がですね、生き生き働いて忙しいのか、あるいはただもう奴隷のように働かされて忙しいのか、朦朧として頭を回らない中でただ体だけ動いてるのか、そこを見極めてほしいんですよね。生き生きとして働いてなくて、で、暴殺、朦朧であったらですね、もうこれはいてもあんまり効果ないですよね。むしろ体壊すだけですね。で、まあ、なんともね、やりようあるわけですからね、生活保護もまだ日本にはありますしね、いざとなら何とでも方法もあるわけで、やっぱりそういう最後こう腹くるときはですね、人の縁ですよね。人の縁をちゃんとやっぱり考えて行動するってことが大事です。それから大体この、暴殺されるとかですね、言うときになってると、本人の元気のレベルがものすごく落ちてるんですね。だから悪循環になってるんです。人の話は聞きたくない。外のことは見たくない。見ざる聞かざる言わざるを自分で決め込んでるんですね。こう、逃げるって傾向が非常に強くなってきます。で、この状態ではですね、新しいことをやることも難しいし、このブラックホールから抜け出すことはすごく難しいんですね。 だから逆に言うとそういう組織っていうのはみんながブラックホールの中をその幽霊のようになって進んでるんですよ。上も下もみんな幽霊みたいになっちゃってですね、ただひたすらなんかその目まん丸くしてね、前ありましたあのどんぐりの眼をしてですね、あの能面とビー玉ですね、その状況でですね、まあなんか朦朧とするような状況になっちゃうんですね。で、これやっぱりまず一番初めに自分でもいいでも他人でもいいですから、そういうその非常に困難な状況に陥ってるんだっていうことを、教えてもらわなきゃダメですね。自分で気がつくか外から教えてもらうか、これはやっぱり持続不可能な状況だということを考えていかないといけませんね。で、それが分かったらですね、やっぱり次は横に行くことですね。もっと出世をしようとかですね、その業界の中でどうしようとかですね、もっとその売り上げで稼ごうとか思っても、そういう縦の動きってのはですね、もうそれ無理なんですよ。横に行くことですね。だから全然違うところにちょっと休暇取って行ってみるとかですね、なんかちょっと遊んでみるとか、あるいはなんかその難しいことならちょっと大きな相談を人にしてみるとかね。なんかその、大きな困難っていうのは大体人の縁によって救われて解決策が見えてきますから、まず横に動いていろんな人に会ってみることですね。何人もの人に会ってみていろんな話をしてるとなんか気持ちが変わってくるものなんです。気持ちが変わってきたらですね、なんかやってみたいものができます。当然最初の一発で成功するってことはないんですよ。なんかやってみてですね、あ、なんか違うなと思うこともある。何せその、長らくね、忙殺される環境に言うとですね、すっかりその感性が狂ってるんですよね。世の中の感性と。だからその感性が合ってくるまでが、ちょっと大変なんですよ。その閉ざされた、まあなんかね、殺伐とした空間の中での生きる術と、広い大自然の中で生きる術って、だいぶ違うところがあるんです。本人なかなか気がついてないケースが多いです。だからその新しい環境に適応するためには、ちょっと時間がかかります。だからいずれにしろですね、見極めをつけて、まあ和戦療養の構えっていうのが一番いいんですよね、本当は。何もですね、今すぐ辞めるなんて言い出すと大変ですからね、和戦療養の構えで、なんかあるといけないから、やっぱり自分でそれ以外のプラスアルファの部分、プラス X の部分をですね、自分で用意してるっていうのはこれが一番いいですよね。で、大体その、飯を食うっていうことで言うならばですね、今の実力と明日の実力って何です。今の実力と明日の実力ってあって、今の実力っていうのは、これで今飯が食える、その能力のことなんです。今日の飯っていうことですね。今日の飯は、今持ってる実力で稼ぐしかないんです。だからそれ、今ね、嫌な仕事かもしれないけども、今それで稼ぐことができるなら、まあ、会社変わって、例えばちょっと派遣社員でもいいから、とりあえずそれで稼ぐっていうことがあります。で、明日の飯っていうのはね、今その飯で食うのは嫌なわけでしょ。その会社でその飯で食うのは嫌だから、それに問題が起きてるんで。じゃあ次どうやって飯を食うかって話ですよね。その自分自身の業態転換が必要じゃないですか。自分自身の業態転換をして、次にこうやって飯を食う。それがその明日の飯なんですよ。この明日の飯を食えるようになるまでには、ちょっと時間がかかるんです。時間がかかるったってですね、その何十年もかかるわけではなくてですね、まあ数年ですよね、普通は。数年かかりますから、やっぱりこの和戦療養の構えでね、まあ、メインの仕事と同時でもう一つなんか自分で、その方向性を見つけておけばいいと思いますね。で、その、明日の飯を、この、まあ、の能力を身につけるのもですね、私はこう見てると思うんだけども、腹に覚悟が済まれば、非常に急速に行くんですよね。だから、その、これで行こうと、腹に覚悟が決まるまでが大変なんですよ。これ腹に覚悟が決まるまでが、右往左往、行きつ戻りつなんです。で、こういう時は、例えばね、ちょっと運勢見てもらってね、いつ頃変わり時かなんてのもすぐわかりますからね。この時に変わると大体うまくいくってわかりますし、大体本人もその雰囲気になっていくんですよ。だからそれまで何年間ぐらいかってのはですね、一応ですね、液晶を使うとなんとなくこう見えてきますよ。だから興味あればそういうのやってみてね、ああ、何年後ぐらいだな、こう検討つけることは決して難しくないんですよ、あれ。で、そういう風にやって、とにかく腹さえ決まればうまくいきますから、腹が決まるにはですね、やっぱりいろんな人に接してですね、いろんな経験してみないとダメだね。やっぱどうしてもね、すり鉢の底に陥ったな雰囲気になってくることが多いんです。疲れ切ってるとね。これはやっぱり抜け出さなきゃいけないから、その気分転換はとにかく横に行くってことを覚えておいてください。 業界の中でもっと上昇志向だとか、もっと年収上げようとかですね、あるいは下流に落ちたらどうしたの心配してる。それ、縦の動きでしょ？縦の動きでやってって絶対ダメなんですよ。横に行かなきゃダメですから、全然違う働き方してる人とか、全然違う生活してる人とか、そういうところと接しなきゃダメですよ。あるいは都会に行くと田舎に行くとかね、田舎の人は東京行ってみるとかですね、なんかそうやって、この、横に横に動いていくってことが、まず大事でしょうね。それからその、組織の運営ということで言うならばですね、もうこれからの時代はですね、まあ料理で言うならば、こういう美味しい料理を使いたいから、作りたいから、こんな高級食材を買い集めてきたみたいなことがなかなか難しいんです。そもそもどんな料理がいいか世界中よくわかんなくなってるし、で、そんなですね、高級食材だと言わんばかりのですね、人材なんてのはあまりいないんですよね。時代が変わってるでしょう。だからその欧米の一流のねビジネススクール出た人は絶対 OK かなんてそんなこともないでしょう。そうすると話の持っていき方って言いますか、物の考え方がですね、あり合わせの材料で美味しい飯を作るにはどうしようかって発想でなきゃダメなんです。ね、うちは人材がいないからとか言ってですね、嘆いてるから物事うまくいかない。そんなですね、ものすごいですね、理想的な人なんかですね、世の中いるわけないんで、その普通の人がいるわけですよ、世の中ですから。普通の人でございますから。ね、平均はあったってばらつきはありますしね。この普通の人をいかに偉大な人にしていくかが勝負でしょ。で、しかもこれもね、自分でね、全部雇ったってのはいいですよ。なんか会社作って全部面接して自分の思い通り雇ったってのはいいかもしれませんけども、そうでないことがほとんどでしょ。前からね、人がいるとかですね。まあ、いろんなね、縁でそこに人がいることがほとんどじゃないですか。だからそんなですね、理想は言えないわけでありますよ。こんな人材が揃えばなんてこと言えないわけで。いや、とにかく今目の前に人がいるわけですから、この人たちのやる気をいかに高めてやるかということが大事で、逆に言うとこの潜在能力の開花というのはですね、どれだけすごいことができることかっていうことを、やっぱりどれだけそのリーダーが自覚してるかってことだと思うんですよね。人の潜在力に火をつける、そのやり方と、火がついた時にどれだけですね、その本人が前進するか、前進しようとする人たちが横につながると、どれだけものすごい力になるかっていうことを、まずよくリーダーは知ってるべきですね。これについてはある程度、本人が経験を積んどくといいと思うんです。そういう経験を積んどくとですね、ああ、やればできるというふうになるでしょう。で、もし職場の中でそれができないんであれば、よその場所でやるべきです。スポーツでもいいですしね、今社会貢献活動でもいいですから、どこでもそういう経験積むことができる場所あると思いますから、そういうところでしっかりと経験を積まれて、潜在能力を開花するってことについて、そのやり方と、それから、なんて言うんでしょうかね、迫力ね、それについてはよくその実感を持っていただく必要があるんじゃないかな。まあ、そんなふうに思いますね。あとやっぱりその、最後はやっぱりリアルだということですね。人というのはですね、決して機械でありませんから、主義主張の通り動いてるわけでもないし、それから人の心というのはコロコロコロコロ変わっていくものでありますから、いちいちその心にですね、右往左往してるわけにもいかないんですね。で、やっぱり少し時間をかけてですね、時間の中である程度の振れ幅の中で物事は収束させていくっていうのがリーダーシップの基本の部分であります。全部型にはめようとしたら、それ人の元気を奪うだけでありますから、ある程度の道幅って言いますか、道ですよね。はっきり言って。ある道の中にみんなを誘導していけばいいんですね。で、この道を歩いていくと、進んでいくといろんな出来事があって、その中で離合集散も当然あるんですが、まあその道を歩んでいきながら、まあみんなでやがてね、ああ、ゴールだなと思えるところに行くことができるという、そんな世界なんですね。だから、今全部素晴らしいものを作ろうなと思うと、これ大失敗するんです。いや、今はできないんです。道を歩きながらだんだん良くなっていく。で、たまに時々パッとですね、視界が晴れることもあるし、たまにですね、まさかという坂もあると。これくらいのものだと思ってたらね、大体いいと思うんですね。で、それでやっていくとですね、不思議なことにリーダーシップっていうのは、だんだんその浸透していってですね、やっぱりみんな動いていくようになりますよ。で、みんな幸せを感じるようになっていきますからね。ですから、まあこういうのは少しそういう経験をですね、積んでいただいたらよろしいかなと思います。で、今の時代の横型リーダーシップっていうのはですね、とにかく一人一人のやる気を大事にします。型にはめて、べき論でやったら力は出てこないんです。一人一人のやる気をかき立てて、そのやる気がですね、 まあ、潜在能力の開花に結びつくようにやっていって、で、少し時間をかけて能力を育てて、で、チームワークを作っていくという、こういうスタイルなんですね。こういうふうにやっていかないと、今の人たちですね、なかなか本気で、実力を発揮する場所を得ることができないんですね。そしてまた、新しい環境の変化に対応することもできないんです。まあ、これだけね、変化激しい時代ですから、一人一人のやる気に立脚したですね、横型リーダーシップで物事を解決する。まあ、そのことについてはですね、くれぐれも皆さんよくね、考えて行動していただきたいなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。横型リーダーシップの基本をおさらいということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。